ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。へのへの探偵団探偵の川口七海です。今週はフードダイバーシティの取り組みについて調査を進めています。令和2年1月に小松製菓南部美人久慈ファームの二戸市内3事業者によって二戸フードダイバーシティ宣言が行われ、二戸市内でもビーガン料理やビーガン商品を提供するお店が増えてきているようです。今日は南部美人とポトラガーデンで調査をしていきます。まずは南部美人。お話を聞くのは関根さんです。日本酒のイメージが強い南部美人で販売しているビーガン商品について教えてください。
そうですね、うちの商品では、日本酒はお米と水でできているんですが、日本人はそういうのが分かるのかなって思うんですが、外国の人っていうのはパッと見てそういうのは多分伝わらないかなと思いまして、でただそのビーガンの認証を取ることによってラベルを見ただけでこれがビーガン商品なんだなって分かることで、幅広くの多くの人に飲んでもらえる商品となっております。
確かに日本酒に馴染みのある日本人であれば動物性のものを使用していないというのは分かるけど、ビーガンの方はパッと見ただけで判断するのは難しい。購入したお客さんの反応はいかがですか？
そうですね、最近だとやっぱりこうインバウンドの影響とかで旅行に来た際に立ち寄ってくださった外国人のお客様とかが結構多くお買い求めいただいてます、
ね、そうなんですね、やっぱりちょっとずつ増えてきているんですね。
そうですね、外国の方とかはこうアメリカとかだとやっぱりビーガンの方が多かったりするんですが、こううちの商品でビーガン認証を取ってるっていう事前の知識がない時に来たお客様とかでそのビーガンマークを見てすごい驚いてる方とかはいらっしゃいましたね。
あ、そうなんですね。そっか、やっぱりパッと見ただけだとわからない部分でもやっぱりマーク見ると安心感がやっぱりあるんですね。
そうですね、特にこうラベルなんか日本語で書いてあって読めなくてもマークだと一発でこうパッと見てわかるので。
そっか、それきっかけで購入していただけるっていうこともあるんですね。
ビーガン認証マークの大切さがわかりますね。南部美人の商品を購入できる場所を教えてください。
そして二戸の市内ですとこうスーパーやコンビニなどにも置いていただいてますし、あとは駅の何にあとさんとかにも、で販売をしております。
そうですね、何にあとにも結構幅広く置いてありますもんね、はい、ぜひ観光でいらっしゃった方にもね見ていただければと思いますが、オンラインでの販売などもあったりしますか？
はい、ネットショップも展開してますので、ホームページ等ですね、南部美人のネットショップに入っていただきますと、そちらの方でもお買い求めいただけます、
はい、
そういえば南部美人で取り扱っているお酒は日本酒だけではないはず。その他の商品もビーガン認証されているのでしょうか？
そうですね、です日本酒だけではなくジンとウォッカにも、はい、
そうなんですね。じゃあ本当お酒もいろんな種類楽しめるんですね。
そうですね、
誰もが美味しいお酒を楽しめるのは嬉しいですね。南部美人本店の営業時間や定休日を教えてください。
蔵元直営店はですね、朝の9時から夕方の6時までですね、年末年始を除いて営業しております。
前半は南部美人で調査をしていきました。最後の調査はポトラガーデン。お話を聞くのは小軽米健太さん。ポトラガーデンというと漆染め商品のイメージが強いのですが、一体どんなビーガン商品を作っているのでしょうか？
実はですね、 これまあ遡ること5年6年前ぐらいになるんですけど、うん、まあ、それこそですねこう漆染めを始めていこうって思ったちょうどその時にもう一案あって、うんうん、その自社に乾燥機があったんですよ、はい、乾燥機、まあ、その食べ物を乾燥させる機械なんですけど、うんうん、その乾燥機を全然年に2ヶ月使ってるか使ってないかで10ヶ月ぐらいは寝かせてるから、もしあれだったら何かその乾燥機を使えないかなっていうのを職員がこう話してきて、乾燥機で何乾燥するのだってっていう話をしてもらったんですけど、社長はドライフルーツ、
おー、はいはい、
フルーツをドライにしてドライフルーツとしてやってみたらいいんじゃんみたいな話になって、うん、でいやとりあえずなんかいいのか悪いのか分かんないからとりあえずやっちゃおうぜみたいな感じで、
うんうんうん、
とりあえずフルーツを準備していろんな種類の、ね、フルーツを準備して乾燥させたわけですよ、うんうん、そしたら意外とこれいけちゃうみたいな、
へ
え、うまくねみたいな感じになって、うんうん、でそこからじゃあちょっと真剣になんかいろいろ考えようよみたいな感じから、
はいはい、
まあ、やっぱり、地域のね、うん、食材を使ってやりたいなということで、うんうん、で二戸辺のりんご農家さんのね荒谷果樹園さんの荒谷くんが、まあ、仲間で、まあ、仲良しで、
うんうん、
でも荒谷くんにその話したらいやいやぜひぜひっていうことでこう荒谷くんからりんごを買ってで それでりんごをドライにする、
うんうん、
っていうのからまず始めたんですよ、
はい、
でそれからパイナップルとあとパイナップルだね、うん、パイナップルもすごく美味しくてで大体こうねそっからそのいろんなドライフルーツを食べ始めて、でそしたらやっぱその調味料とか、
うん、
化学なんちゃらみたいなのが大概入っててブロック型っていうかサイコロ型にカットするんですよ、うん、でそれをがっちり乾燥させるからその水分を含む時間も結構かかるし、うん、サクサクの食感をわりかし長めにキープできる、まあ、やっぱずっと開けてるとどうしても、ね、水分含んじゃうんで、うん、あれだけどわりかし一つ食べきるまでにはサクサクして食べられるっていう感じが、それから味の強さもしっかりなってる、
うんうんうん、
みたいな感じでその素人感覚から始めたことによってこの調理っていうことはできないわけですよ、
うんうん、
そのまんまのものをそのまんまドライにしてそのまんま食するみたいなことしかできなくて、でそれがもその逆に、うん、なんか味付けなくてもこれだけ味の印象を出せるくらいの乾燥の仕方みたいなところから、うん、このままで全然いける、むしろなんか砂糖とかね、うん、使ってな使ってるのよりずっと美味しいみたいになって、で行くこうそういう風に自然の流れでその商品が出来上がってきて、でそしたらおのずとそのビーガンにもハマるんじゃないかっていうので、
うんうん、
ビーガンの認証を取ってみようよと、まあ、何かねこう箔がつくと言ったらいいか、なんかその何かになんかお墨付きをもらってるわけじゃないけど、うん、お墨付きみたいなところでビーガン認証してもらったら、
うん、
なんか売り出すのにいいんじゃないかっていうことで、うん、自然の流れでこうそうなっていた。
あ、そうなんですね。
そうそうそうそうそう。
職員の方のアイデアが始まりだったのか。フードダイバーシティの取り組み参加に至るまでについて教えてください。
二戸市がそのフードダイバーシティにこう入ってきた時に、うん、タイミングがピタッとはまって、うん、で、まあ、僕らはこういうの作ってるんですけどそのフードダイバーシティに乗っかることってできるんですかって、うん、まあ、全然知識なかったん で、うん、でそしたらもうドライフルーツはもうフードダイバーシティではもう最高の商品ですよみたいな、まあ、他の商品もいいんでしょうけど、うん、持ってこいですよみたいな感じで言われて、うん、もうあっちっすかみたいな、じゃあぜひぜひ僕もそのフードダイバーシティに参加したいみたいな感じにこう流れでなってて、
うんうん、
でもう少ししたら完全にちゃんと商品として独立すると言ってるから、もう今こうパッケージとか、
はい、
なんかそういうのもちょっともう一回見直して、うん、なんかポトラオリジナルみたいな感じのを作ろうとしているから、うん、まあ、タイミング的にいいかなみたいな、うん、
商品の販売状況はいかがですか。
今は会社で売ってるというか、ちょっと作った分すぐなくなっちゃうんで、うん、まあ、はっきりここで常に常備してるよとはちょっと言えないんですけど、おそらく3月4月ぐらいになれば、とりあえずは何アトからスタートしたいなと、はい、うんうんうん、何アトさんには大変お世話になっておりますのであのぜひ今回もですね、お世話していただいて、とりあえず二戸の玄関口でまず販売していって、少しずつこう展開していければいいなと思っております。
今後さらに商品を手に取る方が増えていきそうですね。ということで、今回は南部美人とポトラガーデンで調査をしていきました。この先も各企業でどんな取り組みをしていくのか楽しみですね。ここまでのお相手は、へのへの探偵団、探偵の川口七海でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。